こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は斉藤光平によるマルクスの資本論入門書であり、 NHK の100分で名著のテキストを大幅に加筆した新書です。難解で長大なために敬遠されがちな資本論を、商品労働環境、資本の増殖運動といった基本概念から読み解き、現代社会の問題へ接続して解説します。特に斉藤が重視する物質代謝の視点を通じて、資本主義が自然破壊や過労、格差を生み出す仕組みを示し、マルクスを単なる旧来の革命思想家ではなく、持続可能な社会を構想した思想家として再定位しています。入門書でありながら、今日の気候危機や働き方の問題を考えるための批評的な視点も与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、商品と貨幣の仕組みを通じて資本主義の出発点を示す。本書は資本論の理解を商品から始めることで、日常生活に埋め込まれた資本主義の論理を可視化します。私たちが普段何気なく買う商品は、単なるものではなく、労働と市場交換を通じて社会関係を隠した形で成立しているというのが出発点です。斉藤はここで、商品が価値を持つのは自然にそうなるからではなく、社会的な労働が抽象化され、貨幣によって比較可能にされるからだと整理します。この説明によって、値札や市場価格が中立的で自然なものに見える感覚が揺さぶられます。資本論の入り口を概念操作ではなく、身近な商品交換に置くことで、読者は経済の基本構造を抽象論としてではなく、生活の延長として理解できるようになります。次に、過労死や長時間労働を資本の増殖原理から読み直す第2の焦点は、労働が人間の自己実現の場であると同時に、資本にとっては利潤を生む手段として組織される点です。本書は、過労死のような極端な問題を個人の体力不足や企業倫理の欠如だけに還元せず、より根本には労働力をできるだけ安く長く効率的に使おうとする資本の論理があると説明します。重要なのは、資本主義が労働者の生存を支えるために賃金を払いながら、その労働時間と強度を最大化しようとする矛盾です。斉藤は、労働生産性の向上が必ずしも人間の余暇や豊かさにつながらず、むしろ一部の仕事を空洞化させ、他方で過剰な負担を押し付ける現実を批判します。これにより、働き方改革の議論も、制度の表面調整ではなく、資本の運動そのものへの疑問として捉え直されます。さらに、物質代謝の視点から環境破壊を資本主義の核心問題として捉える本書の中心的な特徴は、斉藤がマルクスの思考研究を踏まえて前面に出す物質代謝の概念です。これは、人間が労働を通じて自然と物質的に関わり、必要なものを生産し、再び自然へ戻していく循環を指します。斉藤は資本主義がこの循環を短期的な利潤追求のために破壊し、土壌エネルギー資源、気候といった基盤を消耗させると論じます。環境問題を単なる外部不経済として扱うのではなく、資本主義そのものの構造的帰結として読む点が重要です。つまり、自然保護を個々の消費者の善意や企業の CSR に委ねるだけでは不十分であり、生産と消費の制度全体を問い直す必要があるということです。ここで資本論は、経済学の古典というより、生態危機を理解する批判理論として読み替えられます。そして、緑の資本主義への期待を退け、脱成長型の社会像を提示する本書は、環境危機への対応として語られがちな成長の持続やグリーン資本主義に対して慎重です。斉藤は、技術革新や市場メカニズムだけで資本主義の矛盾を解消することは難しく、わしろ成長そのものを前提にした発想が問題を温存すると見ます。その代わりに示されるのが、脱成長を基調とした社会像です。ここでの脱成長は、単なる我慢や縮小ではなく、必要なものを共有し、過剰な競争や無限の利潤追求を抑える方向を意味します。また、民営化ではなく、市民営化、すなわち公共的な資源やサービスを地域社会の担い手が共同で管理する構想も示されます。ラワースのドーナツ経済のような現代的理論を参照しつつ、限られた地球の中で人間の尊厳と環境の持続可能性を両立させる枠組みが提示されます。最後に、マルクスを革命理論家ではなく、資本主義後を構想する思想家として読む第5の論点は、本書がマルクス像を大きく更新している点にあります。斉藤は、ソ連型社会主義の失敗をそのままマルクスの失敗とみなす見方を退け、資本論の射程を資本主義後の社会構想へと開きます。ここでマルクスは、単に資本主義を批判した人物ではなく、その先にある共同的な社会の可能性を考えた思想家として描かれます。ポイントは、国家による上からの管理ではなく、ローカルな共同体や自治体、住民の共同によって社会を作り変える方向です。斉藤はこうした構想を、抽象的な理想論ではなく、現代の地域実践や連帯の可能性として位置づけます。 そのため本書はマルクス入門であると同時に、資本主義の代替案を考えるための現代政治思想の書でもあります。読者はここで資本論を過去の遺物ではなく未来の社会設計に関わるテキストとして捉え直すことになります。結論として、本書は資本論を初めて読む人、マルクス思想に苦手意識がある人、そして現在の働き方や環境危機に違和感を抱いている読者に特に向いています。専門的な議論を残しつつも、商品労働自然共同体という具体的な入り口から説明されるため、古典経済学や難解な理論に慣れていない読者でも全体像をつかみやすいのが強みです。また、単なる要約本ではなく、物質代謝という独自の視点によって資本論を現代の気候危機と結びつけて読み直せる点が際立っています。同種の入門書と比べても、資本主義批判を環境問題と労働問題の両方に接続し、さらに脱成長や市民栄華といった社会像まで見通しているため、理解の補助線としてだけでなく、現代社会を考える批評的な道具として機能します。ご支援いただける場合は、斉藤浩平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。